説教の前の余裕させていきます。美しみ深き全能の父なる御神様、1月の最初の死の日、また2018年の最初の死の日にもなりますが、このように御前に集まってあなたの前で賛美し感謝を捧げ、献身の思いを新たにし、信仰を言い合わすことのできる恵みを感謝いたします。どうぞこのひととき、あなたの前で魂を打ち砕いて、主の御声に真実にへり下って聞くことができますように、耳を傾けることができますようにお守りください。この年も主が共にいてくださいまして、私たちを特に健康を与え、信仰を強め、あなたの前に良き弟子として歩むことができるように励ましてください。そのために教会の群れに加えられていることに感謝をいたします。私たち一人ではなく、兄弟姉妹たちと共に栄光の御国を目指す一年でありますように。いつ何時あなたが私たちをお召しになられてもよいように、いつも備えをして過ごすことができるようにお迎えにください。西谷教会を祝福し、この教会に集っておりますすべての兄弟姉妹たちの信仰を強めてください。またこの地域に福音を余すところなく、耐えることなく述べ伝えることができるように、教会の働きも祝福してくださいますように。この世界に平和を与え、また飢えや災害を少なくしてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書はヨハネの福音書第10章1節から10節です。ヨハネの福音書第10章1節から10節です。新約聖書の186ページ、新約聖書の186ページ、ヨハネによる福音書第10章1節から10節。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをパリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことか分からなかった。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りし牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり掘ったり滅ぼしたりするために他にならない。私が来たのは羊が命を受けるために、しかも豊かに受けるためにためである。十章の冒頭にはっきり言っておくという言葉をキリストはおっしゃっておられますけれども、これは特に 強調して、このことはよくよく聞いてほしい、そういう思いを込められて語られる場合に用いられます。でこの言葉は1節と7節に出てまいります。10章の1節は、1節から記されておりますのは9章で、イエス・キリストが目の見えなかった人の目を見えるようになさった奇跡が行われて、でその結果それをその人物、その人とイエス・キリストとの対話、いやその奇跡を通してつまずいたユダヤ人パリサイ派の人々との対話が9章にずっと記されておりました、その続きと見ることができます。つまり10章以下に記されておりますのはユダヤ人あるいはパリサイ派、そのユダヤ人パリサイ派、まあ、9章に出てまいりました人々に続いて語られた話であると、このように理解することができると思いますし、実際6節それからその後の19節以下にはこのイエス・キリストの御言葉を聞いた人たちがパリサイ派あるいはユダヤ人であるということがすぐ分かります。で彼らはイエス・キリストに敵対し、そしてイエス・キリストを拒否する、キリストのなさった奇跡もなかったことにしたいと、そしてイエス・キリストが偽りの教師であると、このように決めつけたいと思っていた人々でありました。キリストは10章で説教をなさっておられますが、どういう計算の仕方か後でまた見ていただきたいと思うんですが、私たちは今まで10章まで学んでまいりました、学んでまいりましたけれども、これは7つ目のイエスの説教というふうに計算されております。そしてキリストが公の場所で語られた最後の説教、以下語られておりますヨハネの福音書の中のイエス・キリストの、まあ、いわば説教は御言葉は、それは弟子たち、つまり内々でキリストが明らかにされた説教ということになります。公に語られた最後の説教を私たちはここで学んできた。そしてその聞く相手は主にユダヤ人パリサイ派の人々であったということです。もちろん私たちはがそれを耳にするときに、パリサイ派あるいはユダヤ人と違った耳でこの御言葉を、御言葉の真理を聞くことができますし、また聞かなければなりません。ところで一節から18節まで一連の説教なんですけれども、しかし、そして予告ではここまでひとまとまりとして学びたいというふうにしたんですけど、いろいろ考えまして、この説教は説教は一つなんですけど、でも2回に分けて、解き明かしをしたいと願っております。でこの例え話の中で、このキリストの説教の中でキリストは2つの例えを用いておられます。門についての例えです、7節には私は羊の門であると言われておりますのでありますし、また1節にも門を通ってうんぬんというように、門、建物のにか、塀に囲まれた中に建物がありまして、その建物は羊を入れておく、そのような建物の門であります。もう一つは 羊飼いの例えが語られております。11節には、私は良い羊飼いであると言われておりまして、でキリストご自身も、羊の門もキリストご自身も指しているわけですけれども、このように2つの例えを用いて説教なさっておられます。それで、両方とも一括して学べばいいんですけども、今回の説教では先に門についての例え話から、2回目に来週は羊飼いの例えからもう一つのことを学んでいきたいと思います。でけれども週私たちは別々の話をしているんじゃなくて、一つの説教ですから主題は重なるということを申し上げておきたいと思います。さて、このところでイエス・キリストは牧羊と申しましょうか、羊を飼う、あるいは牧畜ですね、特に羊を牧する場面を用いて語っておられますが、それはこの聖書の風景でありますパレスチナでは極めて普通に見られる風景でありました。しかしここで2つのことを予備知識として申し上げておきたいと思います。一つは、それは羊を飼うというと、私たちがすぐに、たくさんの何千匹という羊を飼う場面を思い起こすかも分かりません。山口兄弟はニュージーランドで留学をなさっておられましたけれども、ニュージーランドの人間の数よりも羊が多いと、そういうように羊がいっぱい飼われているところなんですけども、これはオーストラリアという隣国もそうであります。そういうところでは何千匹という羊を飼います。そして、牧羊犬と申しましょうか、羊を飼うために飼いならされた犬を放ちまして、そして後ろから追いかけて、でそしていつも羊を群れにして、時にはですね、多数の今では車が、自動車が羊を払って、でそして、いつも一つのところに向けていく、そういういわば大規模な羊の牧羊がなされて、おりますけれども、この聖書の世界の羊の飼い方はこれを裏になって分かりには違うということがすぐ分かっていただけると思います。それは一人の羊飼いが何千匹なんてとても無理です。それでおそらく50匹か100匹ぐらいだと思いますけれども、後ろに羊を従えて、そして目的の水場やあるいは草の生えております草場に連れていくというやり方の、そういういわば小規模の牧羊牧畜であったということがお分かりになっていただけると思います。ですから大量のですね、もう犬も牧羊犬も参加してたくさんの羊を追いかけて、羊を飼うというやり方ではない、一人の羊飼いが杖を持ってその後ろにゾロゾロと羊がついていく、そういう羊飼いの仕方をここで想定しないと、イメージが違ってくると思います。それからもう一つのことは、旧約聖書の中でこの羊あるいは羊飼いの例え話あるいは話がたくさん出てまいります。数えただけでも10箇所近い箇所で羊はあるいは羊飼いの、という言葉が出てまいります。一つ取り上げましょうか。旧約聖書のイザヤ書の56章の9節と12節を読みたいと思います。開きにくい方はどうぞ聞いておいてください。開ける方は新旧約聖書の1154ページをお読みください。 1254ページ、イザヤ書の56章の9節から12節、旧約聖書の羊あるいは羊飼いが出てまいります、一つの例です。他にもたくさんあります。1154ページ、イザヤ書の56章の9節から12節。どうしていいのか。イザヤ書の56章の9節から12節、1154ページ。野のすべての獣よ、森のすべての獣よ、食べに来るがよい。見張りは誰も見る力がなく、何も知らない。くじ落とされた犬で吠えることができない。伏してうたた寝し、眠ることを愛する。この犬どもは強欲で会うことを知らない。彼らは羊飼いでありながらそれを自覚せず、それぞれ自分の好む道に向かい、自分の利益を追い求めるものばかりだ。さあ酒を手に入れよう、強い酒を浴びるように飲もう。明日も今日も同じこと、いやもっと素晴らしいに違いない。ここに羊飼いが出てまいりますけれども、ここに出てくる羊飼い、強欲 でそして、ちょうど犬どもだと、まあ、今年は犬年ですけれども、聖書ではあまり犬はいい意味では間違えておりません。野良犬、あるいは餌を求めてあっちこっちうろついているような、でそして人間に対してはそれに吠えかかってくる、まああまり人気の良くない犬ばかりですね。皆さんが飼っていられない可愛いペットはあまり聖書の中には出てまいりません。でこのようにですね、旧約聖書に出てくるんですけども、あまりいい意味で羊飼いも用いられていない場合が多いのです。イザヤ書のようにこのように強欲で貪欲な羊飼い、それは何を意味しているかといえば、それはユダヤのあるいはイスラエルの宗教的政治的指導者たちに、この貪欲な、そして仕事をサボり、自分の利益ばっかり考えているような羊飼いが例えられているわけです。しかしながらですね、聖書はエゼキエル書の34章、これまたもう一回一つ旧約聖書を開いていただきたいと思うんですけども、エゼキエル書の34章23節、1353ページです。これもお開きになる方はどうぞ開いてみてください。1353ページ、エゼキエル書の34章23節。こちらにも羊飼いの例えが出てまいります。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。このように来たるべきダビデ、つまりそれは救い主、油注がれたメシア、キリストのことでありますけれども、このようにも羊飼いが例えられております。ですから旧約聖書の中で羊ないし羊飼いが出てまいりますけれども、いいように用いられている場合、それから悪い場合に用いられている場合があります。ところで私たち今イエス・キリストがそれを羊あるいは羊飼いの例え話をここで用いられているわけですけど、語られております相手はファリサイ派ユダヤ人たちです。ですから一方ではイエス・キリストはその当時 ユダヤ人たちを導いていた宗教的指導者、あるいは政的指導者、主にサンフェドリン最高議会の議員たちと、そしてパリサイ派、この人々が明らかに強欲な貪欲な羊飼い、悪い羊飼い、あとのところで来週学びますような単なる雇い人に過ぎない羊を飼う者に例えられていることは明らかです。つまりイエス・キリストのこの例え話の相手に対してキリストは大変厳しい批判、あるいは厳しい見方で語られているということに気がつくと思います。そして同時にその悪い羊飼いに代わってイエス・キリストは誠の良い善良な羊飼いとしてイスラエルの人々に選ばれた民たちに贈られたものだというふうにご自身を主張なさっているとも読み取れるわけです。でこのことについてはもう一度来週皆さんとご一緒に学びたいと思っております。さて10節から今日は1節から10節までご一緒に学びたいと思うんですが、門の例えが出てまいりますけれども、しかし前半と後半、つまり1節から5節と7節から10節は同じ門が用いられているんですけれども、少し意味合いが違っていきますので、その点を注意しながら学んでいきたいと思います。最初の門、でこの門は、どういう門かといいますと、先に申しました当時の羊飼い、羊の飼い方と関係します。大量の、ニュージーランドやオーストラリアで行われている羊の場合はですね、夜羊たちはどこにいるかというと、やっぱり柵では一応囲まれておりますけれども、青天井のそういうだらっぴょい場所に置かれているわけです。ですから夜中中犬たちは起きて、狼とかあるいはその他の野獣がやってこないか、その警護をしているわけですね。ところがここでは違います。つまりパレスチナの羊飼いたちがするやり方は、頑丈な門に、柵に囲まれた建物の中にある、またこれまた、きっちりした建物、大体は土壁で作られた建物だそうですけども、そこに羊たちを入れて、ですから何千匹も当然飼うことはできません、せいぜい100匹以内の羊をその建物の中に入れて夜は守ると。で羊飼いはどうしているかというと、別のところにいるわけです。朝早く彼は羊のところに戻ってきて、そして羊を連れ出していく、草場や水場に羊を連れていくというやり方をするわけです。ですから門番がいて、でそして私だと言って羊飼いが中に入る。で羊飼いは羊たちを外に連れ出す。でその羊たちはと言いますとですね、これは本当かどうか私はもう確認したことがないんですけども、羊は羊飼いの声を知っていて覚えていて、自分の羊飼いであると分かるとゾロゾロとその羊飼いについて外へ出ていく。ところが別の人間でありますと声を聞き分けるのでついていかない。こういう例え話がここで記されているわけです。ですからその羊飼いはここで何が言われているかというと、これはもちろん後ろで言われております羊を導く羊飼いのことなんですけれども、それが善良な羊飼いなのか良い羊飼いなのか、ここでは明確に記されておりません。 で、今日とにかくポイントはって言いましょうか、重要なことは羊飼いが羊をに声をかけて、そしてそれへ外へ連れ出して草を食べさせたり水を飲ませたりするという点です。声を、その羊飼いの声を羊たちは聞き分ける、こういうところに、中心点があるということは、もしこの羊飼いたちが、羊飼いが得手勝手な、ちょうど今批判されております貪欲な指導者たちでありますならば、その羊たちはとんでもないところに連れて行かれる。狼がいる、ライオンがいる、そういう野獣がいっぱいはびこっておりますようなところに平気で連れて行かれるかもしれない。しかし良い羊飼いが導くのでありますならば、その羊たちは安全なところにいつも連れて行かれる。となると羊飼いがいいか悪いかが重大問題になってくる。そしてもし良い羊飼いが立てられておりますのはイエス・キリストでありますけれども、神の言葉を語るものでありますならば、その羊たちは、次従う者たちは誤りなく正しいところに導かれていくことができる。しかし、あの貪欲な羊飼いのような宗教的指導者、あるいは社会的指導者に導かれるならば、その果ては不幸である、悲惨である、このように言うことができるかもしれません。しかし羊飼いたちは、これはポイントはですね、その羊飼いは良い羊飼いであって、そしてその羊飼いの声を聞くとゾロゾロと従っていくという場面の方が、私はキリストの濃厚に語っておられるんだと思います。念頭にあるのはもちろん間違った貪欲な悪い羊飼いのことだと思うんですけども、しかしキリストは良い羊飼いにぞろぞろと従っていく羊たち、その羊たちはその羊の飼いの声を聞き分けることができる。神の御言葉を語られたときに、そのときに神の民たちは、つまりその神の羊たちは、その神の声に忠実に喜んで、そしてぞろぞろと従うことができるんだ。今日いろんな指導者がおります。自分の政治的権力を守るためにアクセスしているような政治家がいっぱいおります。あるいは権力を維持するために軍事力というものを動員してですね、そして自分の国の民たちも悲惨にすることをあえて冒険を犯すような指導者たちも多い。経済的にはですね、世界中の何分の1がそういうですね、長者たち、お金を持つ大金者たちが独占しておりますが、彼らは指導者でありますけれども、お金を儲けることばかりに集中して、そしてその部下たち、その従業員たち、社員たちのことについてはほとんど顧みない。もう彼らはただ血の通った機械のような扱いをする。社会的にはですね、今はなんとか腹という言葉が蔓延しておりますように、その地位を利用して己が欲望を満足するような社会的指導者がいっぱいおります。教育者と呼ばれております人々の中にもおります。で、そういう者たちが指導する、このような中でそれに従っていく、いわば羊は大変哀れなものでありますけれども、だから現在ほど、この時代ほど、まことの神の言葉を語る、あるいは神の言葉をしゃべる、そういう指導者が必要とされているのでは ないでしょうか。そして教会もそうです。おそらく今年の伊丹教会、西谷伝道所の教会標語は、神の御言葉に生きる、あるいは神の御言葉に従って歩んでいくというような趣旨のテーマが選ばれるんじゃないかと思うんですけども、私はこれはもう今年中に限らず、いつもこのことが教会の目標でなければならないと思います。教会は神の言葉が語られるところにのみ従っていくことができる。ですから神の言葉が語られたら、神の民たちはその羊飼いに従っていくように喜んで誤りなく従うことができる。今日この神の言葉が語られる、そのことがとっても肝心なことだと思います。7節から10節にもう一つの例え話が語られておりますけれども、ここではイエス・キリストご自身が私は羊の門であると言われております。ですから肝心なことは、ここではですね、その門から入る羊飼いが主人公ではなくて、門そのものがこの例え話の中心にあります。そしてその門を通っていかなければ、誰も良い、おいしいですね、草にありつけず、もちろん水にもありつけない。けどもこの門を通らないで、あるいはもうコンコンと開けてですね、門まで開けてもらう前に入ってくるということは、それをもう押し開けるか、あるいは門番を倒してですね、殺してでも中に押し入れようとするものになります。そういうですね、正式の手続きを経ないで、あるいはこじ開けて入ってくるようなものは皆盗人であり、あるいは強盗である。そういう盗人や強盗がこじ開けた、そういう入り口、あるいは土壁というふうに申しましたけども、その土壁ですか、それを破って羊を引っ張り出そうとするものがいるか分かりませんけども、そういうふうにして引き出された羊は哀れで、もう殺されるしかない、ほぐされるか、あるいは殺されるか、盗み取られるか、そういう運命にあるんだと。正式に門番をに開けてもらって、時間通りに入ってくる羊を、引っ換えを迎える門を通らないとまともな扱いを受けないんだという例え話ですね。でここで言われておりますことは、中心はこの門、羊の門、それはそれ以外には通ることができないんですね。それはぶち壊すか、あるいは乗り越えるか、そういうことでもしなければ入れない、そういう羊の門しか羊は通っていってはいけないんだ。この例え話で語られておりますのは、羊の門、それこそ救いへの門である。この門を通らなければ永遠の御国であります、完成された救いの究極目的地に到達することはできない。イエス・キリストという門を通らなければ誰も神の御国、永遠の命を獲得することができない、あるいは救いを勝ち取ることができない。この門だけ、ただ一つ、その門というのはいっぱいあるわけじゃないですね。羊を飼うために使われた建物、施設は門は一つだけです。この門を通っていかなければ、でも私たちはどうでしょうか。いっぱい門が、出入り口があるように思うんですね。けれどもそれは実はとんでもない門なんです。泥棒がこじ開けた穴かもわかりません。あるいは頑丈な柵なんですけど、それを壊してしまった。そういう出口かもわかりません。あるいは門番を騙して、そして鍵を取って、そしてこじ開けたような門かもしれません。しかしそういう門を通っていくならば、そこの究極にありますのは滅びだけです。私たちは そういう門が開かれているんじゃないかということに気がつかなければなりません。いろんな門があるように見えるんですね。明るい門、あるいは彩りのきれいな門、あるいは高い門、いろんな門があるように見えてるんですが、しかしそれはとんでもない門なんだと。羊の門はたった一つだけ。それはイエス・キリストというお方。イエス・キリストが指し示した門、その道だけ。それは我を信じよ。これをキリストは私たちに語られます。神の国は近づいた。福音を信じよ。これがキリストがおっしゃる御言葉です。私の血によって生きよ。これがキリストが言われている救いの門です。今年もいろんな門が私の前に開かれているように見えるんですけど、そういう門は怪しいぞと思ってください。それは私がひょっとしたら滅びに導かれているような入り口じゃないかと、出入り口じゃないかと。そんなものではなくて、イエス・キリストという門のみ入っていこう、通っていこう。これが今年の私たちの自分に言い聞かせる御言葉であってほしいと思います。この2つのことを私たちは今日学びたかった、私は学びたかったのです。神の御言葉が語られたら、私たちはそれに従っていくことができるし、それを聞き分けることができる。そしてもう一つは、イエス・キリストという門を通ってしか私たちは誠の道を通り抜けることができない。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい年が明けました。この年も神の御言葉が語られた時にこそ、その御言葉に聞き従うことができますように。偽りの指導者たちはいろんなことをうまい言葉で、甘い言葉で世界中の人々をそそのかし、えれ導こうとしておりますけれども、それは己が権力と己が貪欲を満たすためであります。欲望を満たすためにさまざまな餌が私の前に差し出されますけれども、そういうものに目もくれず、私たちは語られる神の御言葉に耳を傾けることができますように。また私たちは羊の門を通っていくように求められました。盗人たちがいろんな出入り口を作っているように見えますけれども、それを通っていけばとんでもない運命が待ち構えております。私たちは正しき誠の良い羊飼いが開けた門を通って救いの道に邁進できるように励ましてください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。